天と地とその中にあるすべてのものに命を与え、その御手をもって作り生かしてくださっている天のお父様、あなたのお名前が高らかに褒めたたえられますように。この私たちのすべての営みを通して、私たちではなくて神様あなたの皆が高らかに褒めたたえられ、すべての栄光が主よあなたに来たれますように。主よ、どうか私たちの心の内をご覧になって、傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道に今日も導いてくださることをお願いいたします。どうか親しくその愛の御声を聞かせてください。また素直な心を与えてくださり、その御声に心固くなりするのではなく、神様素直に聞き従っていく中で、またあなた様を慕い求めていく中で、本当に幸いな命の小道を一歩一歩歩むことができるように、右にも左にもそれることなく、神様この地上の荒野の旅を続けていく中で、約束の地を共に目指していくことができるように助けてください。小さきしもべが語りますが、このものを清めてくださり、あなた様がお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今日は、このリック・ウォーレンの本の3回目でありますけれども、人生を動かしているものという題で、メッセージを語らせていただきたいと思っています。ドライブと聞いて皆さんは何を想像なさるでしょうか。ドライブ、車に乗ってどこか遠くに出かけていく、車のドライブをしていくということを思い浮かべる方もいらっしゃるでしょうし、機械やいろんなものが好きな方はですね、ドライバーのことを覚えるかもしれませんね。あるいはコンピューターではフロッピーディスクドライブとかですね、今そんなのあまり使われていないありませんが、ハードディスクドライブとか、プリンタードライバーとかですね、いろんなものがあるかと思います。ドライバーという言葉も使ったんですけれども、それはですね、ゴルフの好きな方は、何でしたっけね、ウッドの一番ですか、その一番飛距離が出る、ゴルフボールを遠くに飛ばすことができる、このものかも思い浮かべていらっしゃるかもしれません。この人生を動かしているものというのはですね、このドライブという言葉が使われている、ことなんです。人生をドライブしているものがあるということなんですね。皆さんの心の運転席に座って、何者かが、あるいは何かがあなたの人生をドライブしている、そんなことをですね、思い浮かべていただきながら、人生を動かしているものについて今日は、見ていきたいと思っております。どんな人でも、何かに動かされて生きているということが言えるかと思います。あなたの人生を動かしているもの、あなたの人生をドライブしているものは何でしょうか。あなたを駆り立てて、そしてあなたを突き動かして、そして何かをさせているその原動力といいましょうか、動機といいましょうか、それは何でしょうかということを今日一緒に見ていきたいと思います。フィリピ人の手紙というところを、今日一章丸ごと読んでいただきましたが、このフィリピ人の手紙というのは、使徒パウロという人物が、フィリピというところにいるクリスチャンの人たちに語った手紙です。どういう状況の中でこれをパウロが語ったのか、それは、その今日読んだところにもありましたが、牢屋の中から、獄の中からこれを語ったということが記されていました。キリストの故に投獄されている、キリストの故に逮捕されて牢屋に入れられてしまっている、そんなパウロが牢屋の中から、書き記した手紙、これがフィリピ人の手紙であります。この手紙を見ていきますと、今日のこの人生を動かしているものについてパウロが、触れている場面がありました。クリスチャンでもですね、そういうことがあるということなんです。変な理想を抱かないでいただきたいということなんですけれども、聖書は非常に現実的に人間の、生の人間の、 このありのままの姿を赤裸々に語っています。たとえイエス・キリストを信じたクリスチャン、あるいは洗礼を受けたクリスチャンであっても、時に変なものにドライブされてですね、この不純な動機から何かをしてしまうということがあり得るんです。一方では善意と愛と真実を持ってキリストを伝える人たちがいる。でも一方で妬みや争いや党派心といった不純な動機から見せかけの伝道をしている人たちがいる。その人たちはパウロをさらにいじめて苦しめるつもりだ。そんなことが書かれてあったかと思うんです。歴史を見ていきますと、まさにですね、キリスト教の歴史はどちらかの事態がほとんどですね。本当に純粋に心からその地元の人たちを愛して、この愛を持って語っていく宣教師や牧師伝道師もいましたけれども、そうではなくてですね、何か党派心や妬みやいろんなものの中で、この一生懸命伝道しているということもあり得るということなんです。さあ、このリコーレンという牧師がですね、伝道者の書の御言葉をまず語っているのでありますけれども、そこもぜひ開いてみたいと思います。契約聖書の箴言のすぐ後のところに伝道者の書というところがあります。聖書をお持ちの方はですね、伝道者の書の4章の4節というところを開いてみていただけたらと思います。4章の4節、もしよろしければ一緒に声に出して読むことができたらと思いますが、4章の4節をご一緒にお読みしましょう。はい、私はまたあらゆる労苦とあらゆる仕事の成功を見た。それは人間同士の妬みに過ぎない。これもまた虚しく風を追うようなものだ。非常に淡々とこの伝道者の書を書いた、この人物はですね、何がその人々の人生を動かしてドライブしているのかっていうのを冷静になって判断したんですね。周りを見渡してみました。で、自分自身の心の中もチェックしてみたんです。そうしますと、いろんな仕事をされたり、いろんな事業をなさったり、いろんなことで忙しく動き回っている方々がいらっしゃるんですけれども、それは人間同士の妬みに過ぎない。子育てに頑張っている人も何か誰かと比較してですね、うちの子供が、もうこのなんとかあの子よりも良くなるようになっていくことでですね、頑張っているかもしれませんし、勉強においてあの人と比べて自分がもっと優れたものにならなければいけないという妬みの心があったり、あるいはビジネスの世界で一生懸命この仕事に打ち込むんですけども、その主なその人を動かしているものが他のライバル会社とのこの妬みというかですね、我が社こそ何かこの立派なものを作らなきゃいけないなんていう、そういう多くの場合その妬みというものが、結婚や恋愛においても妬みというものがその人を突き動かして、そしてその人をドライブしているということがあり得るんだということを語っています。その他にもいろんなものが私たちの人生をドライブしているものとして挙げられます。妬みや嫉妬の他に、在籍感、怒りや憎しみ、あるいは恐れ、不安、さらには物質主義、物欲といいましょうか、そういうものがあったり、また誰かに受け入れられたいというそのような思い、そのようなものがですね、多くの人の人生を動かしている、ドライブしている、そのように言えることができます。しかしどうでしょうか、妬みにドライブされている、妬みに支配されている人は幸せでしょうか。幸せとは言えないと思うんですね。なんかこういつもですね、腹を立てたり怒れたりですねしながら、こうカッカしながら、あるいはこう気持ちを焼いて生きている、それは本当に幸せな人とは言えないと思いますし、また怒りや憎しみに支配されている人はどうでしょうか。 今そういう人が多いですよね。もう誰でもいいからもう殺したいというほどのそういう、ね、怒りややり場のない怒りや敵や殺意にとらわれて、それに突き動かされてドライブされて生きている若者も多くなっています。在籍感、私は取り返しのつかないことをしてしまった、もう私の人生は償いしかないということですね。ひたすらこのもうこんなことして申し訳ない申し訳ないという思いだけでこう生きている人もいるかもしれません。そのような人は幸せかと申しますと、やはり幸せではないと言えます。いつもビクビクしながら、いつも不安を抱えていながら生きている人はどうでしょうか。そのような人も幸せでないと言えるでしょうし、次から次へとあれも欲しい、これも欲しい、これもないと幸せになれないと思っている人はですね、まあ物欲の奴隷というでしょうか、この何かをたくさん所有していることが自分の価値を高めることだと勘違いしている場合はですね、絶えず新製品が出たらそれを買わなきゃ気が済まないということになりますので、いくらお金があっても足りない、そういうことになる、幸せではないと思います。さてパウロがですね、今日この手紙の中で祈っている祈りの内容をまず見たいと思うんです。フィリピの手紙に戻りますが、1章の9節から11節のところでパウロがこんな祈りをしているという、その祈りの内容に耳を傾けていきたいのであります。そこには本当に素晴らしい祈りが記されています。もう一度、読みますけれども、私は祈っていますとパウロは語り始めます。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになり、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄と誉れが表されるように。識別力、見分けることのできるそのようなものを与えてくださるようにと願っています。いつまでも残る本当に価値のあるもの、過ぎ去ってしまうことのないもの、忘れ去られてしまうことがないもの、消え去ってしまうことのないもの、それと一時的な過ぎ去ってしまう、消え去ってしまう、忘れ去られてしまうもの、それを見分けてですね、一度しかない人生であるならば本当に後悔のしないように充実した豊かな実を結ぶ人生となれるように、識別力を見分ける力を神様があなたに与えてくださるように、そんなふうに祈っているパウロの祈りがあります。そういう中でですね、パウロはなんとこの初代教会の教会の現状をですね、先ほど読みしました、記していくわけです。人々の中にはクリスチャンであっても妬みや争いからキリストを述べ伝える者がいる。しかし一方では本当に真心を持って愛を持ってキリストをお伝えしている人もいる。そんなこの動機について語っていきます。しかし驚くべきことに18節を見ていきますと、パウロが本当に懐の広い人物だなということを覚えることができます。パウロはですね、見せかけであろうとも真実であろうとも、そういう党派心とか、不純な思いからイエス・キリストを伝える人がいたとしても、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているということで、そのことは私は喜ぶと受け止めているんですね。なんと、懐が広い方だなと思うんですけども、なぜパウロがそのような、素晴らしい心の広い人物であれたのか、その秘訣がですね、次のところに記されてまいります。パウロの人生をドライブしていたものがありました。それを見ていきたいんですね。もしそれを私たちも同じようにパウロの人生を動かしているものに私たちも動かされていくならば、あらゆる妬みや憎しみや恐れや、またですね、いろんなものから解放されて、本当に純真な 愛に生きることができるということを思います。パウロは何にドライブされていたのでしょうか。19節、20節、21節をもう一度お読みいたします。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが私の救いとなることを私は知っているからです。それは私がどういう場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める、私の切なる願いと望みにかなっているのです。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。パウロの人生を捉えているものがありました。それはキリストという方なんですけども、日本語ではイエス・キリストと紹介されています。イエス様は救い主だということでありますけれども、そのキリストがパウロの人生を動かしている、ドライブしているという状態になっているということなんですね。例えて言いますと、心の中にね、誰しもその人の人生を動かすことができる、コックピットと言いましょうか、運転席があるわけですね。まあ、心の真ん中にそれがあると思いますけれども、で誰かが、何かがそこに座ってその人の人生をドライブしているんでありますが、パウロの場合はそこにキリストが、神様が、おられて、神様にドライブされて生きているということなんですね。実は、このことこそが今日私たちがぜひ、覚えたいことなんですね。聖書を通して人生の目的を知り、この本来の目的にドライブされて導かれて生きるならば、人は本当に幸いな最高の人生を生きることができます。人生に意味が与えられ、よりシンプルになり、焦点がはっきり定まり、そして動機づけが与えられ、そして永遠の備えができていく、そんなことを聖書は語っています。私の体験を少しお話したいと思うんですが、そうですね、キリストを信じる前の私、あるいは時に信じた後も、時に私の心を妬みや嫉妬が、この支配してですね、それにこう動かされていってしまうということがあり得るということを告白せざるを得ません。牧師であってもそうなんですね。もう本当に、しょうがないんですけども、でもクリスチャンであってもそういうことはあり得るんですね。で、しかしひとたび私が神様を心の王座に、心の運転席にお迎えしますと、で神様のその、ハンドルさばきにですね、委ねていきますと、不思議なことに私の心の中から妬みや嫉妬の思いがですね、スーッとこうなくなっていくのを覚えることができます。不思議な体験なんですけども、神様にまず受け入れられている、神様に愛されているという喜びや平安の中で、そういうですね、このイライラした思いとかムカムカした思いがですね、スーッとこうなくなっていくという不思議な体験をすることができます。またある時にはですね、舌をコントロールすることができる人がいたら、その人は完全な人ですということですけども、時に私もですね、言わなければいいことをポロッと言ってしまったりするわけなんですけども、後で後悔するわけですね。なんて私は嫌な人間だろうかと、在籍感にこの、囚われたりする時がありますが、しかしそのような時にも、再び心の王座をキリストに明け渡して、神様にドライブを任せるとですね、神様の完全な許しと、また、こんなものでもやり直しの人生ができるというですね、そんな希望の中に生きることができております。また時に恐れが私の心を捉えて、しまいます。ちょっととても無理じゃないか、これはもう本当に怖い、そういうことを皆さんは経験なさることがあるでしょう。もう自分の努力とかそういうものを超えていて、もう解決不可能なような問題がですね、次から次へと一難去る前に、また一難来るときに、恐れがその人の心を捉えます。もうこの先どうなるんだろうか、もう私はダメだ、 そんな失望に捉えられることもあるでしょう。しかしそのような時にも心の王座をキリストに明け渡し、主よ、私はお手上げですから、あなた様が私の人生をこれからドライブしてくださいということでですね、ハンドルさばきをイエス様に任せますと、不思議とですね、恐れ、また、疲れや諦めからですね、また新しく元気が出てきて、そして全く愛は恐れを締め出すという言葉がありますが、愛の神様が私の心の中から恐れを取り去ってくださるということも体験しております。この恐れについてはパウロがですね、このフィリピンの人たちのことを少し語っていました。そのところをもう一度見たいと思います。一章の12節から14節のところを見ますと、フィリピンの多くのクリスチャンたちは恐れにドライブされていたということを伺い知ることができます。クリスチャンが恐れにドライブというかですね、恐れにこの捉えられてしまうと何が起こるでしょうか。隠れキリシタンが増えます。私がクリスチャンということを誰にも言わないでこっそりと信仰生活を続けるということが起こるわけですね。その時にはキリストを恥じているかもしれません。そのような人たちがいたということを、しかし神様はパウロの身に起こったことを用いて、その恐れにとらわれている人を見事にですね、その恐れから解き放って豊かに用いたということを見ることができます。さて兄弟たち、パウロは親しく語ります。私の身に起こったことが、私がキリストの故に投獄されたことが、かえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストの故に投獄されているということは、親衛隊の全員とその他すべての人にも明らかになり、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。それに記されています。かつては恐れてビクビクしていてですね、誰にもキリストのことなんかとても話せない、勇気がない、私は小心者ですという人がですね、まあ、昔そういう番組があったみたいですけど、キモッタマッカーさんみたいなですね、かなり肝が据わってですね、恐れることなく大胆にイエス・キリストはあなた様を愛していらっしゃいますよ、あなた様のために十字架にかかって命を捨ててくださるほどの愛を持った方がいらっしゃいますよ、ぜひこの方をお知りになってくださいなんて、ますます大胆に神の言葉を語る人たちが起こされたということを覚えることができます。また本当に私はですね、自分の愛のなさというか、この器の小ささを覚えるものでありますけれども、何かちょっとですね、気に障ることを言われたりしますと、やはりですね、ムカムカと怒りが起こってきたり、憎しみが起こってきたりするときがあるんです。皆さんにもあると思うんですよ。正直に皆さんの心の中を見たときに、本当に気に障ることを言われたりですね、嫌なことをされたりとかするときに、人は心がかき回されるようなことになりますとですね、普段はそこに溜まっているこの妬みとか憎しみというのがうわーっと吹き上がってきてですね、もう顔色がもうすっかり変わってですね、もう何か非常に不機嫌な顔になっていたりですね、周りの人までですね、この不機嫌にさせてしまうような存在になることがあるかもしれません。しかしそのような時にも、ああ私は今怒りとか憎しみに捉えられている、そのようなものに動かされているということに気づいてですね、ああそうだ、神様が私の人生の運転席にもう一度お座りくださるように、私のこのどうしようもない心を沈めてください、収めてください、そんな風に神様にその運転席をお譲りしていくならば、不思議なことに穏やかな優しい心が許す、また和解をもたらすことができるような、そのような柔らかい心が与えられてまいることを思います。また今日本当にこう、物質主義というのがこの日本も全国ですね、覆っていると思うんです。コマーシャルの中で、あるいは広告の中で、次から次へと新製品が、もっといいものが、そしてですね、食べ物もですね、これを食べたら健康になるとかですね、これを食べたらいいとかですね、全部食べなきゃいけないことになりますけども、とにかくですね、もう健康ブーム、グルメブームに踊らされたり、これを持っていれば幸せになれるなんていうことですね、もうテレビショッピングから始まって、もう ラジオでも、またですね、いろんな雑誌、新聞、広告の中で、それ持ってないと幸せでないかのように錯覚させるものがあります。古いものは次々に捨て去って、もっと新しいものをどんどん買いなさいという消費文化ですね。しかし、それはどこまで行っても虚しいものです。どこまで行っても満ち足りることがないものです。時に、牧師であってもですね、なんかですね、そういうところに捉えられることがあります。何かですね、あ、新製品が出ますよね。もう半年経たないうちにもういろんなものが出ますよ。あ、これあったらいいななんて思ったりするというか、時々あるんですけども、そういう時には、あ、主よ、私のこれこれは物欲に支配されています。これはまずいです。主よ、私の心をもう一度あなた様が、ご支配してくださって、まず私の中に、神様の御国が来ますように。イエス・キリストを中心とした神の国が私の心の中に来て、そして、あなた様が私の人生をドライブしてくださって、そして、すべてのものから解き放ってくださいと、まあ、その素直に祈るんですけども、そうしますと不思議なことに、はぁ、感謝だな、満ち足りているな、今与えられているもので満足するということができる、これほど幸いな人生はないかと思います。今、日本人はやっとですね、そのことに気づき始めていると思うんですよ。あり余るほどの美味しいものがあっても満たされない。あり余るほどのいろんなものを手に入れても、虚しいという中でですね、やっとですね、本当に愛とか信頼とか真実とかですね、希望というそういうものがなければですね、人生は虚しいんだということが分かって生きています。さあ皆さんどうでしょうか。正直に今皆さんの心の中をご覧になってみていただけたらと思うんです。皆さんは今何にドライブされているでしょうか。キリストにドライブされていないときにはですね、間違いなくいろんなものに振り回されているということがあります。誰かに受け入れられたいという思いもですね、素朴な、そして、純真な動機だと思うんですけどですね、これがまた厄介なんですね。八方美人にならなきゃいけないんです。もういろんな人にですね、あなたはこんなことしてほしい、あなたはこんなふうなことをしてほしい、私はこんなことを期待しますなんていう、もう皆さんの意見、皆さんのですね、要求に応えることはとてもできないと思うんです。スーパーマンのような人であってもですね、もう疲れました。私は皆さんの要求にとても応えることができませんと正直に申し上げることしかできなくなると思います。李香蓮は語ってるんですね。まあ、いろんなことがありますが、人生はこうやったら絶対失敗するということを一つだけ教えます。それは、誰からも受け入れられるように努力をするということです。みんなの意見を聞いて、みんなの意見に応えるように全力で生きるとするとですね、まあ、要するに八方美人になるということですが、本当に振り回されてしまいますね。人間というのは自己中心でいい加減ですから、同じ人がですね、全く違うことを言い始めるんですよ。正直に申しましょう。私はこの教会に来て約1年ちょっと経ちましたが、最初はですね、ちょっと私は自分の心の中でその姿勢が間違っていたなと思いました。それはですね、私なりには純粋な動機だったんですけども、できるだけ皆さんの、この要求に応えたい、そういう牧師でありたいと一生懸命こう頑張ろうとしたんです。ところがですね、ある人はこういうことを言う、ある人はこういうことを言う、一つの例を申しますと、牧師先生はいつもそこのラウンジでいつもいてください、いつも教会に行ったら牧師先生に会えるようにしてくださいという方もいらっしゃいますが、でもどんどん牧師先生は外に行って伝道してくださいという、この両方愛を受け入れられないその要求がですね、来る。私はいつもそこにいなきゃいけない、そしていつも私はどうしたらいいんでしょうかという、そういう世界なんですね。ある方はですね、急激に教会のことをね、変えるとついていけない人がありますから、あまり変えないようにしてくださいという意見が来るんですね。でも半年ぐらい経ってですね、その人が何も変わってませんねというとことをおっしゃったりしてですね、私はあんまり急激に変えちゃいけなかったので一生懸命我慢してですね、変えないようにしてたんですけど、それじゃまずかったんですかみたいな、ちょっともう本当に私は自分を失ってしまうことがありました。でもそれはまさに立候連が語っている絶対こうしたら失敗するよということを自分やってるんですね。そうではなくて、人がどう言うか、人がどう期待するかじゃなくて、神様がお前に何を期待して何をするように願っているのかということをまず第一に求めていきなさい。そうしないと振り回されるだけで本来の自分の良さも失われて、
疲れ果てるだけですよということなんです。心の王座に、キリストをお迎えするということはですね、神の国とその義をまず第一に求めるということです。人がどういうことを要望するかではなくて、神様が私に何を一番してほしいと願っているのか、そのことをですね、第一にしていくと、実は全てのことは丸く収まってくるということがですね、起こるんですね。これは不思議なことに。今日とても素晴らしいことを、皆さんの人生がですね、振り回されないための、また不幸にならないための秘訣を一緒に覚えました。もし皆さんの心が神様以外のものでドライブされているならば、本当に幸せな人生は生きることができないでしょう。妬みや憎しみや敵意や殺意に変わってですね、もう本当にこう警察の御用会とか新聞沙汰になることもあり得るかもしれませんね。本当にいろんな問題が次から次に起こりますので、それにも耐えられませんということで、もう逃げ出したくなるかもしれません。しかし、もしあなたがいろんなものに振り回されている、何かにドライブされているとお気づきになったら、正直にそれをお認めになって、神様、私には制御不可能です、私はもうドライブ上手にできると思っていましたが、それはとんでもない誤解でした、私は運転下手です、あなた変わってくださいということです。この全知全能の神様に自分の人生を委ねしていく、運転席を委ねしていくときに、本当に心からの喜びと平安と、そしてですね、様々な満ち足りた心の中で感謝と喜びを持って幸いな人生を生きることができると思います。しばらくの時、神様の前にそれぞれの祈りの時を述べたらと思いますけれども、聖書を通して神様は、人間は神によって作られて、神の栄光を表すために、作者の素晴らしさを表すための作品であるということが、繰り返し語られています。ぜひですね、皆さんの心を、神様に明け渡して、神様にドライブされていた、してもらいながらですね、最高の人生を生きていただけることを願っております。それぞれ神様の前にお祈りをしていただけたら感謝であります。1分ほど時間を取りますので、それぞれ自分の言葉で祈ってみてください。神様、今は私の心の王座で、私の人生をドライブしている、動かしているものは何でしょうか。多くの人が自分は運転が上手だと、勘違いをして、神様からその席を、奪い取り、そして自分勝手にハンドルを切って、自分の好きなように人生を生きていることが多いです。しかし、ある時には自分の思い通りにならなくて、神様、さまざまな受け入れがたい人との間での軋轢葛藤の中でもがき苦しみ、時には殺意のようなものも嫌悪感も覚えたり、あるいは時には抑えきれない怒りや憎しみに捉えられたり、あるいは神様、本当に許せないという思いにとらわれてしまったり、あるいは物欲にとらわれ、あるいは快楽にとらわれ、あるいは妬みにとらわれて、私たちは本当に右往左往してしまうものでしかありません。主よ、あなた様がどうか私の心の王座にお座りくださいまして、その全知全能の御手をもって、私の残りの人生を本当に悔いのない喜ばしい神様人生へと導いてくださることを願います。どうか神様、気づいた時にはいつも素直になって謙遜になって、神様、あなたの御声に聞き従い、あなたからの素晴らしいナビゲーション、導きを得て、神様、
本当に幸いな人生を生きることができるように助けてください。神様、妬みや嫉妬に打ち勝って本当に優しく人に接することができますように、喜ぶ者と共に一緒に喜ぶことができるような、泣く者と共に泣くことができるような、そのような愛の人になれますように。また神様、時に本当に神様、あなたのことは、さておいて、いろんなものに囚われてしまうことの多いものです。どうか神様、日々自分で自分の心の中を確認し点検し、神様あなたのことを慕い求めていくことができますように。天を見上げて神様、上からの導きと助けを祈り求めていく中で、幸いな人生を選び取っていくことができるように、神様どうぞ導いてくださることをお願いいたします。諦めることなく、投げやりになるのでもなく、また、自分だけで我慢し続けるのではなくて、神様、本当に自分の弱さを素直に認めて、神様、あなたの前に正直に歩むことができるように助けてください。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。